バルニー、
ピーコ、
つかさ、
ラジオ屋さん、はい、Netflix のワンピースを見始めたバルニーです。
Netflix 家族会員から外されたピーコです。
元カノからもらった T シャツを着てるつかさです。
9月4日月曜日、20時45分ズームで集まっています。
はい、
182回です。
やば
やば。
なんかさ、
はい、
あ、募集だ、どうぞ。
募集します。すごいちゃんとした募集じゃないからあれなんだけど、なんか前回、前回というかちょっと前に菊池さんっていう陶芸家とコラボしてマグカップ作ったじゃん。
うん、
でそういったことを定期的っていうか1年に1回とか、まあ、余裕がある時にまたやりたいなって思ってて、でできるだけまあラジゴ屋さんごっこを聞いてくれてる人とやりたいなと思ってるから、そういった人を募集したいなと思ってて、なので、うん、本当に今回は陶芸だったけど、マジでこっちも別に何かを想像して、今想像して何かを作りたいっていうのはないから、もう映像の人でもデジタルっぽいことでも、なんか一旦物作りの人を、で、ラジゴを聞いてくれてる人を把握したいから、お便りフォームを通じて何かちょっと一緒に何かやりたいっていう気持ちがある人がいたら、お便りフォーム通じて、私、なんかやりたいですみたいなのを、表明してくだされば助かりますって感じ。
こんなん作ってますみたいなリンクとかもできればあった方がいいってことだよね。
あ、もちろんもちろん。で本当にまあ、菊池さんはね、前からすごいちゃんとしたものを作ってくれてたけど、逆にそういったすごい菊池さんに聞かれてるだろうからすげえ失礼になるけど、なんかバカ有名だったってわけでもないから、そうやって支援したいみたいな気持ちでもこっちもやってるから、本当になんか極端な話、フォロワーゼロで今始めてますだけどちょっと自信がありますみたいな人であっても、全然送ってお
いいね、
そうそう送ってくれて、まあ、もちろんこっちもなんか全員に対応するわけでもないけど、なんかあ、そこういう人存在するんだってなったら認識できるから、ぜひ遠慮なく送ってください。で
お願いします。
全体的にそんな職種というか何してるか何も気にせず送ってほしいんだけど、グラフィックデザイナーだけはちょっと今後かなり頻繁にお願いしたいかなって思ってて、まあその形式とかはまだ決まってないんだけど、グラフィックしている方々がいたらぜひ声を上げてくださいって感じ。
ぜひ。
そうそうそう。はい、以上です。
はい。
お便りフォームなので、ツイッターとインスタのリンクツリーからのリンクからリンクツリーからいけるんで、ぜひお願いします。
お待ちしてます。
はい。
なんかさ、ちょっと軽オープニングトークみたいな感じなんだけどさ、なんか詳細は言わないんだけどさ、リーコがテレビに出るかもみたいな話あったじゃん。
早いな、つなげん
なんかさ、リーコさんテレビに、まあ、公式になんかこう出ませんか、うんうん、こうなんか内容はちょっと一旦伏せるけど、
うんうん、
来たじゃん、
うん、
でリーコさんなんかさ、全部モザイクだったらいいけどな、うん、みたいなことをうちらに書いてたじゃん、
うん、
なんかさ、はい、私とつーちゃんはさ、もちろんさ、うん、1000% 出てほしい。
はいはいはい。
なんだよねなんだよねつーちゃんはさ、なんかもうさ、損することないじゃんって送ってんのね、そのリーコの、
うん、
リーコに対して。
だってモザイクだけだったら、あ、モザイクは条件ではない。それ交渉。
違う違う。リーコは勝手に言ってるだけでしょ。
あ、まあモザイクなくても別に出るっしょ普通。返せよ。
うーんって。うん。
じゃあさ、損することないじゃん。何迷ってるのってさ、なんかすごい。
うん。
ピュアに送っててさ、なんか。
でも実際損することなくない？何損すること。
で私は。だからもういいじゃん、仕事関係も正常性も忘れてって書いたんだけどそのつまりリーコはそれらの人間たちにこう見られ方みたいなのを気にしてるというか、
まあまあまあまあまあ、仕事の人は別に
変人みたいな 変人奇人みたいな風にまあ映るのか、まあなんか騒がれるというか話題にはされるから、
うん、
それをリークは考えてるわけでしょ。
そうなんかもう忘れちゃうよ全部さみたいな感じきて、もう完全に覚醒剤を勧める人間のもうなんか誘い文句みたいななんか文言きて、
全部忘れちゃおうか
忘れちゃおうか
一旦全部忘れ
ちゃおうか忘れちゃおうかそこら辺の人のこと
怖すぎる
っていうね。そうそう、もうこんなにね、こんなに違うんだ考え方が。まあ、私たちは誘われてる方じゃないからさ、別に何のリスクもないんですけど。そうそう、
だってリーコって人生面白いか面白くないかで生きてる人じゃん。
そうそう、
いや、そうそう、それを考え方だけで言ったらあれなんだけど、なんかこれ そういうその出る内容概要とかはちょっと伏せなきゃいけないからあれだけど、なんか面白い、自分が面白いって思えんのかなっていう、なんかやっぱ面白い方向に行きたいんだけど、不安が大きいと面白いって思えないじゃん。
そんなガチ列 しないでくれ。
不安って何、
もう不安とかじゃないのよ。もうこの出ました、出てから私はこれで出たって言えるのが面白いのよ。
なるほどね。
私その状況も面白いじゃん。
ね、
その日
あのおそらくドスベリするよリーコはそこで。でもドスベリ違う、別にリーコがなんか変なことするじゃなくて普通になんかね、一般人がテレビ出るなんてなんかうまくいくこと確率低いけど、でも、うん、おもろいじゃん出たから。
これでも本当にあんまり言えないからさ、二人にしか言ってないんだけどさ、なんかみんなにもこの状況だけで考えると、みんなそういうなんかもちろんテレビに出てくださいっていうのはリーコとしてとかじゃなくて、その一般の、
うん、
一般人として、うん、その、うん、なんかテレビに出る人みたいな感じの呼ばれ方なんだけど、みんなそういうのって行くのって、なんかいろんな人に聞きたい、何のメリットがあるのとか思っちゃって。
全然みんな夜更かしとかインタビューされたら、うん、出んじゃない、うん、インタビュー受けてんじゃない、みんな。
確かに青市インタビュー受けてた
も
ん、うん、青市は
ね。でもあれはちょっと違くない、だってもう即興じゃん、だからもう決める、うん、もうイエスって言うしかないというか、そんなになんかそういう、
なんかだから感覚的にはあれだな、芸能人のそっくりさんとしてなんか生やし立てられて出た一般人とかいるじゃん。あれぐらいの感じだよね、
うんうん、
であれぐらいの感じ
に、いいでいい
で、そうそう、しにスタジオに行くっていう、収録に行くっていう、それがなんか楽しいんかってなんか思っちゃったんだけど、みんなはどうするって。
めちゃくちゃ面白い一日じゃん、
うん、
その日。
いやだって人生で、リーコはそういった人とかに近いからそういう気持ちは抱くだろうけど、
うん、
超一般人からするとなんかありえないことがありえ現実になるから、ノリでやっちゃおうみたいな感覚なんじゃないのって勝手に
思う。なるほどね。
なんかどうにでもなれって別にみんな思ってんじゃない、どうなったっていいみたいな。
なのかな。
リコがやって日常的にさってさ、芸能人とさ接してるから、そういうの鈍いと思うけど。
うん、なるほどね。いやすごい、いやいや、でも本当にすごい。これはちょっとまだ、その、バルナとツーちゃんがもう 100% 出てって感じなのに超わかるんだけど、まだ迷ってて。
まだ
迷ってるから、結局出てなかったら、ああ、リーコさんひよったなって。
ごめんね、ごめんね。
そう思ってます。
いやー、マジで 1000% 出てほしいな。
いや、出るしかないだろう。このチャンスを見逃す。
出るしかありえないよね。
で、でもこれなんかもはやクローズフレンズの中だけでなんか聞こうかなとか考えちゃったら全員を信用
して。いいじゃん。でもそういうスタンスはいいよ。ちょっとずつ開いて、あなたはどう思いますかみたいな。
そう、だからその クローズフレンズのさ、まあ別に有料でも何でもないけど、なんかその、有料コンテンツっぽいじゃん。なんか、オンラインサロンみたいじゃない。みんなで考えようみたいな。
いや、普通逆なんだけどね。普通あっちから聞いてこっちが答えんのに、なんでリーコが聞く側に行くの。
なんか、鬼越トマホークのオンラインサロンとかなんかそれに近い。
そう
なんだ。みんなで鬼越のネタ考えたりするみたい
ああ、いいね。
おもろ。え、そんなこと
ない。悪口募集みたいな。
あ、だから、鬼越トマホークってなんか喧嘩ネタあるじゃん。で、うるせえな、みたいな。なんとかかんとか、なんとかかんとかだろう、みたいなところを、もう、ファンから募集してるって前言った。
へえー、そうなんだ。
オンラインサロンで。
コーナーじゃん。
あ、でも聞いたことあるわ、それ。すごい面白って思った。
うん。
いいね。でも、嬉しいしね、ファンもね。
うん。
なる
べそう。はい、っていう感じ。そう、なんかだから、ちょっとすごく大きく言うと、なんか、一般人として謝礼も出ないのにテレビに出たいかっていうとこですよね。
いや、思い出作り趣味じゃん。
うん、
思い出作り
だよ。ラジゴの公開収録としていけばいいんじゃないの。ラジゴのオフ スピンオフイベントみたいな。
あー、なるほどね。
いや、そうだ。それで、
うん、はいはい、
その後に、うん、これ出ました。いや、もう本当にプライドを全部捨てて、ツイッターにこれ出ました、うん、わら、これポッドキャストラジゴです。お、本当にやってほしいの、心底。私は、
うん、でもプライドが邪魔してるのもある。楽しいのかっていう軸と、そもそもなんかそれ楽しく思えないってことは、
プライドが全然共感できるし理解はできる。
プライドなんかわざわざそれに行くのかなみたいな。
でもリーコはラジゴやってるんじゃん。ラジゴを広めるためにみたいな、うん、
ラジゴのためにって思えばね、ちょっと考えられ
る。逆
思考もあるよ。ラジゴみたいなダサい活動すでにやってんだよ。だテレビ行くなんてそんな変わんない。
いや、テレビよりマシ
アングラ至上主義だ。
そう、テレビよりマシだからラジゴはやめて。そういうこと言うの。
かっこいい活動、
プライドあるから。
そう、いや、でもマジで、そうそう、ちょっとラジゴをね、うん、大きくしたい。
はい。ね、
ということで、出てほしい。
ちょっと
出
てほしい。考えます。
お願いします。
お願いします。今回は、お便り会です。
イェーイ。
イェーイ。すごい珍しいお便り会なんですけど、もういいっすか、読んじゃって。
いや、読んじゃってくださいよ。
久しぶりのお便り会。
読んでほしいかも。
ちゃんと3人でやるの、久しぶりじゃない？バルニーとやることあったけど。
あ、確かに。3人されたのがちょっと久しぶり？
はい。じゃあお願いします。
じゃあ読んじゃうか。
誰が読む？
気になってるのを読むみたい、読んでいくみたいな感じ？
うん。なんか
じゃあバルニー読んで。
いや、バルニーが気になるのがあるんば。
じゃあ読みます。
はい。
ラジオネーム、打刻漏れ。彼氏がアイドルオタク、かっこ46系で、悪気なくだと思うのですが、過去のバラエティとか見せてきます。家にはポスターもあります。冷蔵庫にはマグネットもあります。ぶっちゃけしんどいですし、どういう気持ちで見せてきてるのか分かりません。私も過去に推しはいましたので気持ちは分かりますし、人のことを言えないですし、私に趣味を否定する権限もないと思ってるのですが、どうせ私より可愛い女の子が好きなんでしょうと。あ、やばい、どっか行っちゃった、ごめんなさい。あれ、ごめん。
好きなんでしょうとネガティブになってしまい、涙が出てきます。私が嫌な態度をあまり取らずに、結構個人的には取ってるつもり、見てくれるからと見せてきてくれるんですかね。私はアイドルとかと
かけ離れた
見た目ですし、
見た目
なんで好きでいてくれるかもわからなくなります。もうわかりません。
ちょっと思い詰めてる。
二重にわかりません。2個書いてる。
これもう一回読みたい。なんで好きでいてくれるかもわからなくなります。もうわかりません。どういう心持ちでいれば心は安定しますか？助言をいただければと思いました。くだらないお便りですいません。2022年11月8日のお便りです。
はい。ラジオネーム、打刻漏れさん。
返答の辛口具合を選べるどん。やや甘口。
甘口なんかい。もうこれさ、
甘口なんかい、
あの、検討してなさすぎて消したんだけど、戻すべきなの？
いや、いいよ。このシステムはもういらないよ。もう全部辛口でいこう、俺は。全部本音。
だよね。
うん。
このお便りちょっとセレクトさせてもらったんですけど。
なんか、乃木坂とかが好きなんだ、オタク。アイドルオタクの彼氏。
いや、なんか、僕はアイドルは全く理解できないから、理解できないやつがそんなにね、推しとかも。持ったことないからあれだけど、うん、二人はなんかこれについてなんかいろいろ言えんじゃないかなと思って。
あ、言えると思う。
うん。
どうかな。人のこと言えないですし、趣味を否定する権限もないと思っています。が、でもこれで、いや、 坂道好きとか終わってんなって言えない関係地の彼氏いらなくね、普通に。
激辛行くやん。
いやでも彼氏ってそんな必要ですか。まず友達だったとしても私46好きなやついたら終わってんねお前って言うかな。
え、具体的になんでか教えて。
え、いや私はまあとにかくハロプロとかがもともと好きなんだけど、46の曲とか、うん、秋元康の書いてる歌詞も好きじゃないですし、うん、なんか本当に、てか音楽とも思えないし、なんかライブやってる姿、歌って踊ってる姿も、とてもなんか、うん、なんて肯定的に見れるような、なんて言うんだろう、クオリティじゃないって思っちゃう、うんうん、から、とても好きじゃなくて、だけど、すごい権限を持ってるというか、うん、ものすごいパワーを芸能界の中で持ってる、
うん、
から、システム的に、なんかそのアイドルの枠はめちゃくちゃさ、坂道とかに埋め尽くされてたりするわけじゃん。なんかこの世にたくさんアイドルになりたい人、アイドルグループいろんなタイプのいるのに、ほとんどテレビの露出とか46に埋められてて、私はすごく嫌だっていうか、なんか崩壊してほしいから嫌いなの、とにかく。
うんうんうんうん、
システムが崩壊してほしい
って。こっちも感情的になっております。悪いに
しかなり かなり感情的なのこれは。私はだから普通になんていうか、うん、友達とかがその話してきたら、いらなくねみたいな、なんか、こと言っちゃうかも、なんか。この、日本のシステムの中に。いや、言い過ぎだな、これ。言い過ぎだけど、言い過ぎだけど、いや、言い過ぎだけど、それぐらいの熱量を持って私はかなり好きじゃないの。
はいはい。
で、それ、そう、この人も、この脱穀漏れさんも少しはそうなんでしょ。だってしんどいんでしょそれ言われて。
いやそれもあると思うけど、この文言で読んでだと、私はアイドルとはかけ離れた見た目ですしっていうのがすごいでかいく感じた、僕の中では。
あーでもハロプロオタクの彼氏でも K-POP オタクの彼氏でもそう感じるのかな、この子は。
うん、そうだと思う。
そうだと思う。どうせ私より可愛い女の子が好きなんでしょっていうところがでかい気がする。だから46系かどうかは別にそこまで、あなたは無意味に
関係ないのかな、
うん、46系のヘイトを今
トロしただけヘイト
かもしれない
かな。めっちゃ損したわ。打刻漏れにしてやられたな。
でも加担すると、私も
加担するとじゃないんだよ、
バルミーに加担すると。
加担するとっていう前置きあんのなんだよ。
弁護射撃させていただくと、まあ私もその乃木坂のって限定するとあれなんで、坂道、好きなんだよね。彼氏が。で、
ああ。
そう。
めっちゃいい例じゃん。
いますってここに。
すっごいだから、なんか、打刻漏れさんの言ってることめっちゃわかるし、で、しかも考え方としては私、バルニーと一緒なの。で、
うん。
なんか、坂道のライブに何回か、って思ったのは、なんかなんでこんな学芸会にこんななんかパチンコ台みたいな美術使ってやってんのみたいな。なんか派手さと、その舞台の派手さと、その子たちのクオリティがやっぱ本当に私は理解できなかったんだけど、まあ私アイドルのクオリティ語れるほど詳しいわけじゃないしと思って、し、結局私もさ、ジャニーズ好きだからさ、なんかその、ジャニーズとかもさ、クオリティっていうよりも、もっとなんか、自分のさ、ペチズムに刺さってるかどうかで、来てる客とかも相当いるし、なんか、うん、で、私もそれでいいと思っ、異性というか、ジャニーズになった途端にいいって思ってたから、あんまりこう、その坂道好きな人のことを責められなくて、今も彼氏に対して責められない。なんかしょうもないもん好きやな、こいつって思うんだけど、なんか責められないっていうか。
責められないっていうのはもう カルディスもできないって感じ。
あ、カルディスはしてる、めっちゃ。カルディスしてるし、もうカルディスどころじゃないな。がっつりディスしてるし、その、ライブのクオリティがひどいって話は、彼氏も理解してるとか、だよね、うん、みたいな。でも、うん、向こう向こうで私と同じで顔が可愛ければいいっていう考えだから、なんか、私みたいな人間ってこんだけムカつくんだってめっちゃやっぱ、鏡 だよね。
ミラーリングしてんの。
そう、ミラーリングなんだよね、完全に。で、しかも、厄介なのは、彼氏はジャニーズも好きなの
よ。
そう、だから、私の趣味も肯定してくれちゃうから、私、女のことだけ叩けない状態なの、今。そうそう、みたいな前提があって。で、その、なんていうの。なんか、その、否定したい部分っていうか、まあ、いっぱいあるんだけど、それクオリティとか、なんかその、アイドル、アイドルの枠奪ってるっていうのもあるし、女優の枠奪ってるっていうのもあるし、
そうだよ、グラビアの枠も奪ってるしさ。
そうそう。私、今日思ったんだけど、なんか、今日たまたまなんか仕事でのんののインスタグラム見てて、そしたらなんか、のんののさ、専属モデルにさ、なんか坂道系に3、4人いて、確か。
え、てか、のんのだけじゃないよ、マジで。雑誌。
まあ、そうだよね、
女雑誌。もうめっちゃ侵食されてる。
そうそうそうとか思ったらさ、いや、もっとなんか、まあ、のんのとか共感性得るための、あれが人選だと思うからいいんだけど、あ、こんな感じなんだ今、みたいな。怖いな、みたいな。テレビつければ必ず、そう、なんか、ワイプにちょこんって可愛い女の顔あって、みたいな。なんかそういうのを作ってるなって、やっぱ思うんだけど、すごい。
そうだよ。しかもさ、まあ、だからそのテレビに出たい、タレントになりたい、有名になりたいから、そのシステムの中に女の子がオーディション、受けて入るっていうのがさ、そうそうそうそう、もうさ、めっちゃ集権化されてるっていうかさ、
ね、
有名になりたきゃハロプロとかなんか K-POP 目指すよりもう48、46オーディション受けようみたいな風になってさ、うん、そのアウトプットがさ、あの歌ダンス、あの歌詞の内容ってさ、エグすぎるって。
ね、関係ないんだって今日はこれ。
で、それが、それがあって、だからバルニーと考え方は全く一緒なんだけど、その打刻漏れさんの気持ちをめっちゃ分かって、結局これは坂道だから悲しいんじゃなくて、どうせハロプロでも悲しいわけです。
そうなのかな、この人。
でも
絶対そうだって、文章絶対そうだと思う、自信あります、う
ん、で、もう私もなんか可愛いってずっと隣で言ってんのとか、まあ、聞いててあーって思うんだけど、なんか慣れちゃったのもう。なんでかっていうと、あの、可愛いの幅がありすぎて、もう、なんか、人間、自分がこう30年生きてきて、なんか、可愛いの幅がめっちゃあるなって、なんか思うようになって。私、それが、例えば、かっこいいの幅めっちゃあるなって自分で思うんだけど、なんか、例えば、これも全部芸能人例えるから、何の参考にもなんないけど、私はやっぱ、神尾楓珠とか、なんか高橋文哉みたいな最近の俳優もめっちゃ好きなわけ。顔めっちゃかっこいいわみたいな、舐め回したいぐらいにかっけえなみたいな人、俳優とか
見て、もう負けん優みたいな、もうも
はや惚れ惚れするんだけど、じゃあ今一番誰に会って誰にかっこいいを伝えたいですかって言われたら、絶対伊達様なの。
伊達様、うん、
伊達様もう
全部こういう名刺つーちゃんが分からんし
ごめんなさい、スノーマンの別にか決してビジュアルがかっいけてるわけじゃないんだけど、伊達様にかっこいいを伝えたいみたいな。
なんならさ、もっと言えばさ、別にさ、アイドルじゃん、伊達様は。仮にも、うんうんうん、仮にもとか、アイドルじゃん、だけど、アイドルじゃない、
うん、別
に。違う、だから、そのビジュアル化とか超完璧ってわけじゃないけど、アイドルじゃん。だけど、そうじゃない、別にスポーツ選手とか、タレント、お笑い芸人、なんか、とかも、だからかっこいいって思ったりするっていう感じでしょ。
うん。だからなんか、きっと、打刻漏れさんと付き合ってるってことは、打刻漏れさんのことを、可愛いって、な好きだなと思って付き合ってるわけだから、なんかもう、なんかそれ比べてもね、なんか、キリがもうないなっていう。なんか
私は気持ちなんだ。超同意。マジ同意。うん、これは、僕の意見は、これを読んで、もちろん、彼氏がそこまでなんかそっちにオタクになるのは問題視してもいいと思うんだけど、その一方でこの人がの自信のなさも問題だと思ってる。
でもさ、自信をさ、そう急いでんのはさ、ごめん、なんか同意してくれてありがとうなんだけど、なんか自信を急いでんのはさ、その彼氏の行動だよね。だって、
間違いないよ。
見せてきたりとかさ、マグネット貼ったりとかさ、絶対必要のない活動じゃん、それって。
まあまあ、いや、そうそう。だから、両方、まあまあまあ、どっちを攻めるべきって言ったら、そっちを攻めるべきかもしれないけど。
しまっとけよ。
ね。
そう。
てか、いや、しまっといてほしい。てか、でもさ、アイドルとかけ離れた見た目ですし、って、なんで好きでいてくれるかわかんないです、とか言ってるけどさ、つまり、その尺度 さ、なんか私の前で出すなって言えばいいんじゃないの。
確かに。
なんか。
てか、助言、助言分かれる。
てか、もう、でも私それで聞いた、え、私これ全然違うじゃんみたいな。って聞いたことある。なんか、
おう、おう。
その、
おう、おう。
なんか見てて、なんか、え、私全然違うよねみたいな。てか、なんならなんか、もう、がっつりそういうので喧嘩したこともあるから。なんか、
やっぱ言っちゃうんじゃない？
でもそれを、僕それも実施の中に入れてんの。そういったスタンスとか、向き合う、うん、それもなんか感じないの、この人から。もうなんか全部受け入れて、もうなんか、もう、なんで好きにいてくれるかもわからなくなります。もうわかりません、てんてんてんみたいな感じがするから、いや、そっちも戦う気持ち、気持ち、
戦う権利
もあるし。
いや、戦えとしか、うん。
そうそう。
うん、
あともう戦ってたら申し訳ないけど、
もう別れてるかもね。1年ぐらい
経ってるから、まあ、1年前だから。
でもさ、
だから別れててほしい、正直。
うん、分かっててほしい。
たまにあるけどさ、芸能人とか芸能人はまた別でみたいな。とか、なんかそういう考え方もあるじゃん。そういう考え方も一応自分の頭の中にあるけどさ、なんかこんだけさ、いろんなコンテンツにさ、坂道とかがさ、侵食してくるとさ、もうそうも言ってられないじゃん、すり込みとして。
いや、そうも言ってられないよ。
思うよね。
うん。
なんか、昔なんか芸能人に嫉妬するとか、マジ、なんか幼稚みたいな、なんか、そういう意見とか、昔聞いたことあるんだけど、いや、どこが
って、いやいやいや、違う。
日本がそれに頼りすぎてるから、しょうがないじゃんって思う。
そうだよ。良くない世の中になっちゃってんで、そういうやつのせいで。テレビ見ててさ、ドラマ見てて、うわ、女優やばい、綺麗すぎ、みたいな、マジで好きだわ、みたいなこと言ってるやつとかも無理だもんだって。
うん。
なんか、いや、わかる。単純に、好きや、綺麗とか好きとかわかるけど、それをなんか、なんていうの、わざわざこう、言う、全員思ってんじゃん、だって綺麗だとかかっこいいとかって。
うん、
なんかわざわざそれをさ、こう、ねえ。
あ、でもなんか、昔高校生の時に付き合ってた人が、木村カエラ見て、マジやべえ、みたいに言ってたの。
うん。
で、私その時さ、もう木村カエラに対して、んって思ってたからさ。
カエラ警察。
そう、木村カエラと私全然違うじゃん、みたいな、なんか言ったことがあって、高校生の私ね。木村カエラと私全然違うじゃん、私ショートカットじゃないし、みたいな。なんかそういうこと言ったら、いや、みたいな。なんか、木村カエラが可愛いって言ったのは、リンゴなんか、スーパーで陳列されてるリンゴ見て、赤いって言ってんのと一緒って言われて、そこに何の感情もないっていう話をされて、なんか論破されかけたの、それで。
で、されかけたんだ。
高校生だったらなんか、うん。
それなんか、そう、だから別に、なんかリーコもリンゴ見て赤いって思うだろみたいな。それと一緒で、たか芸能人っていうもう全員同じような顔、同じようなメディアの人間に対して可愛いってコメントをしただけみたいな感じで言われて、なんか俺の世界だったらもちろんリーコが一番だよみたいな。で、スーパーに陳列されてるよその話で、あ、遠くか、あ、可愛いって言ってるだけだからみたいなこと言われて、なんか、ほうほうって思ったんだけど、なんか、とはいえ、なんか一回理解しようとして、うん、そうなんだ、みたいな。そんなこと言ってごめんね、みたいな感じで終わらせたんだけど、なんか木村カエルを見るたびにムカついちゃって、それでも。止まんないのよ。
やだよ、普通に。
てか、なんなら私、スーパーのリンゴ見て、毎回木村カエラがこう、今でもこう思い出すように、もうプログラムされちゃってて、
なんていうの、それ、パブロフの犬だっけ、なんか、なんか連想されちゃってんだ。
そう、15年以上経ってんのに、ずっとそれ、いまだに思うの。
うざ、リンゴでそれ思い出すなんてね。
そう。だからなんか、でも、その子はその子なりにそういう理論があるんだっていうのは、まあ、理解しようと。
でも分かるけど、なんかさ、その天気、あ、なんか雨降り、なんか今日天気晴れてるねとか、雨降った日だねとかいうレベルでさ、その人の容姿っていうか、なんか一般的に美しいとされている人の容姿について言及していくこと自体が私は嫌だ、普通に。
ねえ、いや、そうだよ ね。そうなんだけどね。けど、なんか自分も男側のアイドルとか芸能人とかにもうヘラヘラしちゃってるから、自分が。で、それを別に彼氏には言わないけど、男の嫉妬の方がだるいって思って、本当に。
なんだろうね。
言わないようにしてるけど、 でも分かる、なんか。
でも確かに根本的になんか見せてくるのが意味わかんないよね。
いや見せるのが意味わかんない、やっぱ普通に好きじゃないからって言わないとダメだよ、
めっちゃオタクで普通にそのカップルとしてうまくいってて、で別にこっそりというか別に隠す必要も一切ないと思うけど、自分のプライバシーの中で消費して応援するのは全然いいって思っちゃうけど、
確かにどっちがいいんだろうね。ちなみにさ、私さ、それで乃木坂とかに対してさ、ちょっと、いい感情を持ってないですっていうのをさ、なんかまあ、
相手に。これ、リンコが送ったの ?1 年前。
違うの、落としちゃった。そしたらさ、なんかさ、隠れてるわけじゃないけど、私がいないときに、
ああ、見てるんだ。
坂道系の、なんか、録画とか、なんか、TikTok とか見て、見るようになっちゃって、なんかかわいそうなんだよね、それはそれで。
でもそれの方が良くない？隠れてみろ、見てほしいかな。
どっちが、でもなんかもっとピュアに、ねえねえ、これ可愛くないって言える関係性の方が良かったのか、隠れてるってことはさ、良くないことって思わせちゃってるじゃん。
リアルすぎるよね。
だってさ、でもその1対1の関係だとしたらさ、確実に悪いことじゃん。良くないことじゃん。私好きじゃない。
不快に思わせてるもんね。
そうそうそう。好き。じゃない、その話しないでって言うわけじゃん、こっちは、うん、そしたらもうその日からもうそいつにとっては隠さなきゃいけないものだよ。
確かに
僕はでもそれは逆側の意見もあるじゃん、
うん、
そ僕は個人的にそういうシナリオになったら、隠さず別に僕の前で見てほしいけど、能動的に可愛いねとは言ってほしくない。
ああそれでいいかもね、
う
ん、まあ確かに。
そうそうそうそう、だから普通にバックグラウンドとして見てる、ああ見てんだねみたいな感じがベスト。
ああそれだったらいいかもね、こっちも無視するそれでみたいな。
あそうそうそうそうそう、うん、ちょっと半分開けでまた見てんなこいつみたいな、
うん、一緒にいるけど別の時間を過ごしてる場、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそうそう
ね、見てるとかだったらいいかもね。
そう把握してるけど、うん、まあそんなね言わないで、ちょっと確かに正直言うときしょいよねこの。
いや、きしょいよ。すごい、怒りが湧いてくる。
まあ、でもまあ、多分だけど、もう別れてるから。
大丈夫だ。
ぜひ、もう一回、ちょっと1年越しになるかもしれないけど、また送ってください。別れたかどうかだけ知りたいんで。
そうそう、
リスナーか。まだリスナーだったらいい
な。まだリスナーなのかもわかんない。
打刻も俺さん、まだリスナーといいな。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、ちょっと次の、お便りに、なんだけど、その人が出れるから、ちょっと今 LINE で呼んだ。
あら。
でも、うん、その間に、おそらくまあ少なくて数分はかかるかな。ブリッジとして、一つ。
軽いやつ。
読んでいい？
はい、
うん。
待って。はい。DM から来た、珍しいやつです。
はい。
はい、こんにちは。初めてお便りします。ビッグカメラ彼氏の話が好きすぎるリスナーです。この間スマホのことで困って電気屋に駆け込み、助けてくれた店員さんに無事キュンしてきました。結果、私は助けてくれた店員さんが優しかったのが刺さりすぎて、電気屋本社に〇〇店舗の〇〇ご担当者様、スマホのことで本日丁寧にご対応いただきありがとうございました。超助かりました。的なお礼のメール、送りました。下心ですなんか恥ずかしくてその電気屋に2回目の来店できていません。勝手に作り出した少女漫画的展開に一人で照れてます。でもキュン体験をくれたラジゴに感謝しています。何かあった場合またお便り送るので目を通していただけると嬉しいです。以上よろしくお願いいたします、というナイスブリッジですね
マジ面白い、これ腹痛い、本当に
やば
もね、うちらがマジで民度低い回をねやったんですよね、去年ぐらいにね。付き合いたい職業、
付き合いたい職業、
すげえすげえ回だなそれ。
終わってる回をね録音したんですよ、わざわざね。終わってると思いながら、
うんうん、
で誰が言ったんだ、ビッグ
カメラ。私が言った、ビッグカメラの店員
バレンジなんだ。
そうビッグカメラの店員ってね親切でよくないみたいなことを言ったらこの人もわかるって。
この行為は共感できる？
いや全くできないよね。
あ、これはできないんだ。
いやてかキモすぎるだろ、本社になんでお礼送るの
確かに本社
でも僕そういうの 僕はあの現実主義だからさ、もう行って連絡先聞いちゃおうよとか思っちゃう。
ね、この人は2回目は行けないってね、
うん。そういうのしたことある？
いや、ないよね。
ああ、ない
かも。店、ん？店員とかに？
そういう
連絡先
を、ざっくり言うと聞くべきじゃない人に聞く。
ないかな。
ない。ない、ない。
リーコないんだ。あ、聞かれるのはある。
あー、リーコバイトしてないから。そういう体験はない。
なんか、見下してんな、なんか。
大学のバイト時代なんか、ラパウザとかでバイトしてた時は。
あ、そうだ、あった。
そうそう。あったよ。連絡先聞かれるとか。ラパウザの本社に連絡が行くことはないけど。
本社にすんなっていう。
私に直接、なんか、閉店まで待っててとか、そういうことあった。閉店まで待ってくれて、連絡先聞いてくるとかは。
待つのはやばいな。
え？
閉店まで待つのなんか逆になんか嫌じゃない？
うん、嫌だ。
めっちゃ怖いね。ストーカー。
その場で聞いてほしい。
うんうん。とかはあったけど、やっぱ本社は、
本社は
ちょっとバグり方があるの。
僕最近ナンパじゃないけど、ローソンで、まあ、前回も言ったけど、わらじの長野ですとは言ってくれたけど。
それ全然違うよ。
何もかもが違う。
何もかもが
違う。次いきます。
はい、
バルニー読んでくれる？なんか読む、絶対そっちの方が上手だから。
はい、
リチャード茶さん。
リチャード。
僕のカーソルに。
あ、リチャード茶、
うん。はい。
はい、ラジオネームリチャード茶大阪。これは言わなくていいのか。バルニーさん、リコさん、司さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴しております。以前からずっともやもやしていることがあり、お便りを送らせていただきました。私は国公立大学で人文学系の研究をしている大学院生です。研究者になることを目指していますが、正直アカデミックな世界の私たちが社会のリーダーとなって世界を良くしていくというような思考、かっこつまりエリート主義が苦手です。私自身、学部の頃はそこまで偏差値の高くない大学に通っていたことや、両親が共に大学を出ていないことなどが苦手意識の原因にあると思うのですが、大衆とエリートという線引きはキモいなといつも感じています。その一方で、話している時に論点がどんどんずれていく人や、思考の踏み込み度合いが浅い人などを見下してしまいます。こういう見下しが積み重なってエリート主義が生まれるのだろうと思うと、自分が嫌だと感じている思考の種を自分で再生産しているようでひどくもやつきます。対等でありつつもお互いを見下し合うお三方に、人間の対等性と見下しとの関係性についての持論をお聞きしたいです。そもそも私がここで言う見下しと見下し1グランプリなので、言われる見下しの種類が違うのかもしれません。最後に、ラジゴは哲学カフェなどをはるかに超えて対等性が保たれためちゃくちゃすごい場だと思っています。これからも楽しみにしています。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
哲学カフェって何ですか？
本人が今いるんで
聞いてみましょう。
リチャード茶さん。
あ、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
あ、今日はあ、そっか、会ってないんだ。
あ、でも一回大阪
で、でもリーコ
収録で、
ラジゴの聞いてくれてる人に出会いたくない人なんで。
オフ会も、私もオフ会行かなかったんですけど、リーコさんも一回オフ会には行きませんって、最後の最後に言ってて、面白かったんです。
あ、交流しない人。
いや、突然リチャード・ジャスさんありがとうございます。てか、リチャード・ジャスさんって呼ぶべきなのですか？
あ、もう何でも清水、清水です。
あ、じゃあ
清水で、
清水さん、
清水で大丈夫です。ディスコードとかは清水。
哲学カフェって何ですか？
はい、あ、哲学カフェっていうのは、なんか哲学的な対話をいろんな市民の人とかに向けて広げてやる、なんかこうイベントそうじゃないんですけど、なんかこう、サロンみたいな。なんかそういう取り組みが結構あって、なんかこう、普段、こう、もやもやしてる。それこそなんか、ラジオとそんなになんか本質的には変わらない気がするんですけど。いや、変わらない気がするんですけど、普段なんかこう、 あんまり身近な人には言えないようなその自分の悩みとかを、まあ、哲学とか、結構専門的な人をこう交えて、他の人も話を聞いて、それについてこう深く深掘りしていく、
なるほど、
対話のなんか場みたいな。
なるほど。それフィジカルな場でなの？
あ、フィジカル。なんかその、どうなんですかね。バーチャル感でもあるのか分かんないですけど、私が知ってるのはフィジカルで、結構多分海外、フランスとかだと多いんですかね。あんまり詳しくないんですけど、でも日本でも普通にいろいろあって、なんか実践的な哲学をやられる方は、そういう場を結構設けていろいろやってらっしゃるっていう感じなんですけど、まあそういう場とこうラジゴを私の中で勝手に比較してラジゴの方がめっちゃいいやんみたいな個人的に思ってたっていう感じですね。
光栄ですね。
光栄だね。
めっちゃいいなと思って、この距離感がいいなって思って、見下せるし、なんかお互い
あざっす、
あざっす
思って送りました。
ありがとうございます、はい、お便りはこれは、
はい、
なんだこれ、見下してる人との関係性についての、ん、
でも普通にその話している時に論点がどんどんずれていく人や思考の踏み込み度合いが浅い人などを見下していますっていうやつっていうのがメインなんじゃない？
それでうちらはどう思うか、
うん、っていうこと？
そうですね。そうです、そうです。なんか一応、うん、結構このお便り送ったの結構昔なんで、ちょっと今思い出し、何を思ったのか思い出しながら、あれしたんですけど、なんかこう、見下すっていうと、その立場上、なんかこう、上下関係が発生するみたいな言葉のニュアンスじゃないですか、見下しって。
うんうんうんうん、
でもなんかその、お三方は別にそういうことはその上下関係とかなしに見下すってことを結構やってらっしゃるなって私には見えて、自分も見下されるって分かってるとか、その三方の間で対等だけど、お互いいやこれ絶対この点見下されるよねみたいな会話を普通になんかしてらっしゃるのが、私は結構衝撃で、なんかそんな見下しの言葉の使い方あるんやみたいな感じで思ったんで、なんかその見下すっていうことをなんかどういうふうに捉えてるのかなって多分思って書いたんだと思います。私の場合やっぱりその立場上のなんかその大学院にいて、あの賢い人とそうじゃない人みたいな、こうやっぱり立場が違うっていうことで見下しが発生してるんですけど、なんかお三方そうじゃない気がして、それはどういうふうにな
るほど
考えてらっしゃるのかなっていう、ちょっとすいません、
その上下の関係があるのが苦手だけど、でも自分もなんかこの人頭回転遅いなって思う時があるあって、見下してしまうっていうことですよね。
そうですね。だから、なんか なんでそうなんみたいな、なんでそう、
でも僕めっちゃわかる。僕だけなんか、めっちゃ話長いじゃんこいつって思うの？
いやそういうのとか、なんか別にその人を見下したいわけじゃないのに、なん
か
理解ができないから、どうしてもなんかそういうふうに思ってしまうっていう。
ほぼ日常的にある、それ。それ、僕もちょっと悩みで、なんつうの、僕が話してる、僕がよく人が何かを説明しようとしてるときに、
はい、
もう何を言ってるのかロジックも理解してるのに、その人は5分ぐらいかけて説明しようとしてて、でもそんなもう分かったっていうのもめっちゃ失礼だから、それを言わず待つ時間なんだけど、それは当たり前のことなんだけど、見下すべきな行為ではないのに、僕めっちゃ見下しちゃう、それで。それが悩み。ない？そういうの、みんな。
あ、でもなんか
あるよ、もう普通に。
あるあるある、うん、あるけど、でも見下したとって何もそこになんか行動がないから、私は別に。
あ、でも僕その人なんかちょっと嫌いになっちゃうの。
ああ、嫌いになりたくないのに。
そうだって、その人絶対悪くないもん。僕も日本語とかでなんか説明すると絶対そうなってるし、別に僕頭賢い人でも絶対そうなるしみたいな、なんかすごい、まあでも いや、人によるな。すごい早い人もいるからなんか違うんだけど、でもその人を嫌いになっちゃうのがすごい悩みっつうか、なんか絶対違うのにって思いながら見下しちゃう。
あ、でだからそういうのの積み重ねが、その大学とかにいると、あいつ頭悪いからそうなんだろうみたいな感じになって、そういう構造がなんか生まれちゃってるんじゃないかなっていう気がして、自分がその立場にもいるので、もうもやってるみたいな。
ある意味ではもうそれでしょうがないと私は思うかもしれないです。もうある意味ではもうこいつアホやな、見下し好きじゃないでもよくて、でもある側面ではその人の方が普通になんか世の中のためにこう、例えばゴミ拾ってるかもしれないし、私がしないことを全然してるだろうし、私がで、なんか例えばバスとかで寝てて椅子座って全然譲ってるかもしれないし、もうなんかそれでいいやって思っちゃう、私は。
あ、でもそれで気持ちよく切ってんだ。
うん、もうそれでいい。
自分の中で。
うん、それでこの人話アホすぎるな、もう付き合いきれんで、もう見下して離れてそれでいいって私は思ってる。
え、なんかでも自分もやんないの？あ、もう私なんかすごい嫌な気持ちを今発動させてんなみたいな。
いや、もうデフォが自分がめちゃくちゃ嫌なやつだと思ってる。
へえ、すげえな。
そんな、だからね、メタに見れないな、自分のこと。なんか私も嫌なやつがデフォだから、なんか、あ、悪口のネタ増えたぐらいしか思わないかも。
マジで、おもろ。意外。
だし、うん、うん。なんか、会社とか、あ、なになに？
いや、リーコはその人と見下したまま付き合い続けるじゃん、ね。
そうそう。そう。
確かに、会社でめっちゃ生じるよね、その現象。
そう。で、そう、うん、多分、清水さん、大学とか学校のな、今、まだ大学院生
です。はい、はい、あ、そうです。
だと、みんな同じある程度偏差値というか、で、学びが同じでみたいな。
はい。
だからなんか、よりそれを、その構造を作ることで、なんか人がこう、よりこう、なんていうの、具体的に分かってくる、その人のことで、なるけど、なんか会社ってもっとすごい抽象的じゃない？なんていうか、そうそう、だから、なんか会社、なんでこいつ入れたんみたいな、って思われてるし、思うし、人に対して。で、多分全員が全員そう思いながらも、まあでも私にできない。
それでバランスが保られてる
もんなんです
よ。みんながそうし合って、もうむしろ、フラットみたいな。
で、だから、ここの部分はこの人に頼らないとかが、多分出来上がってって、自分がこの人のこういう部分見下してるから、もうこの人にこれ頼ん、こういう仕事依頼しちゃうと、自分が損するとか、多分みんな、こう、少しずつなんか分かってて、他のところで貢献してるんだとしても、バルニーと同じように、まあ、それは想像の範囲で貢献してんだろうなって言って、うん、なんか、許しながら、こう。でもなんか、その、話長い人、つーちゃんが言ってたような、話長い人とかもさ、なんか、うわぁ、こいつ話長いな、もう分かってるって私顔してんじゃん、みたいな。って思ったりするの。でも、あ、この人はもう喋りたいんだ、みたいな。その、今、自分の完璧なロジックを話したくてしょうがないんだって思って、なんか、でも聞いてあげる、みたいなスタンスとかになっちゃって、こっちが。で、なんか、それで聞いてあげてる自分になって、自分もなんか勝手にいい気になって、なんか、すごいキモい構図が生まれ、私いいやつやな、とか思って。
でも、すげえ俯瞰視できてるやん、逆に。でも思った、今、話聞いてて。でも確かに、大きい企業とかそういう構造めっちゃありそう。
うん。だから、対等性とかは自分で全く何の意識もしてないけど。
それ、次の終始、それかもね、対等性というのは、実現可能なのかっていうの。ぜひ
研究。いやでもむずいですね。対等性は難しいと思います。結構興味あるんですけど、
確かになんか私たちが社会のリーダーになっていくみたいなのかなりキモい集団だなとは思うけど、でも
で、
ね、実際でもその人たちがリーダーとなってよくしていく活動をしてほしいけどね。
うん、
なんか突き進んでほしい。
うん、
なんかでも街で普通に嫌な感じじゃなければいいよって感じ。
ストリートで、
そう、
なんかそんな感じなのかもしれない。
本当になんかめっちゃもう本当にできる人で、もう人格者って人本当にもうわずかだと思うんですよ。なんかやっぱり結構偉そうな人とかめっちゃ、うんうん、いて うわみたいな目の当たりにして、いや、うん、ほんまにこういう人おるんやなみたいな人はやっぱ結構、
え、だってバルニーいるんで、バルニーのことじゃんこれ、私たちが社会のリーダーとなって世界を良くしていくってバルニーやん、
これ私かな、
全然じゃない、普通にそうじゃん、バルニーの中のトゥルースを走ってんじゃん、
うんう
ん、
そうだよ、私周りの子にもそういう話普通にするわ、
してるよね、
うちらがよくしてこうとか普通に言う、私マジでことぶきなんだから本当に
一番やばいやつ、
いやでもめっちゃちょっと話ずれちゃうんですけど、めっちゃそういうとこが本当にもうめっちゃ好きめっちゃ好き
で、ダメじゃん
崩壊、
いや崩壊しちゃうんです、いやでもなんていうんですかね、それってなんかこうバルニスさんはなんかこう地に足つけてというか、みんながこう実際にどう悩んでるかとか、ちゃんと見て若者とかリサーチして、それを見てやっていこうってやってるんですけど、なんかアカデミズムの中だけで、なんかやっぱり、
なるほどね、
うちらいけてるみたいな感じに、まあ、なることは往々にしてあって、だからその、しもじもとはこう話がわからないから、うんうん、俺たちはすげえことやってるぜみたいなのもまああるんで、そこはなんかちょっと違う。
なるほどね。民衆とちゃんと接しているリーダーバルニー、それがバルニー、
もうその草の根的な感じですね、
そうですね、
グラスルーツ草の根リーダー
嬉しいこと、でも確かに私もそれ思うときあるわ、なんかね、うん、なんかねカルチャーとかカルチャーみたいなことを言っているのに、てんてんてんこの人はみたいな、まあなんかもうダメだ、具体例が出ちゃいそうだからもうやめ
て、でも全然誰のこと言ってるか分かんないから後でないんで、
うん、言う。いや、なんかまあ、だから、カルチャーよくしようとか言ってるけど、松屋食わないやつみたいな話を。
うん、
カルチャーよくしようとしてるのに、
そうそう、だからなんかお金普通に持ってて、結構大人だから松屋とか食べないみたいな、そういう感じの人とか、ええー、って思う。
なんだ、基準。
違う、例えば。
いやいや、わかる。なるほど、なるほど。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ございました。
ありがとうございました。
告知2つぐらいあると思うんで、ぜひ。
あ、告知、いいですか、はい、いいですか、
タイム。
ディスコードにも、上げさせていただいたんですけど、
はい、
まず1個が、ラジゴに本当触発されて、ラジゴを教えてくれた、西野治って言われてるカツラっていう子がいる、友達で。
望む
ですか、うん、全然、わかんないですけど、カツラっていう、同じくリル語のリスナーがいまして、カツラと、二人でポッドキャストをやってまして、荒野レイディオっていうポッドキャストをやってます。なんか、本当に、まだまだ、ラジゴ様には追いつかない感じではあるんですけど、細々やってるので、聞いていただけたら嬉しいです。
はい。
あともう一個が、その同じくカツラも含めて、今、バンドを、音楽活動をしてまして、クルートっていう、CLUTE、クルートっていうバンドやってまして、ちょうど、バルニーさんのブリーズと、リリース日が被ってしまって、あれなんですけど、いや、聞きました。めっちゃ最高でした。
クルートもみんな聞きましょう。
あ、聞いてください。ぜひ、お願いします。
ドン。
難しいですね。これは普通にファンだから。
あ、
今めっちゃ
やばい。
素で反応が出てしまう、はい。すみません。
ありがとうございます。こんなマジで。
お願いします。
10分前に
LINE めっちゃ嬉しかったです。
また
嬉しかったです。
またLINEします。
はい。
ありがとうございました
。
ありがとうございました。失礼します。
はい。ありがとうございました。
おもろかったね。
では次。
次。
いいのよ、選んじゃって。
どうぞどうぞ。
どうぞ。
なんかいいのか分かんないけど。
あ、1個。
ん
?1個あった。読んでいい?
あ、じゃあうん。
ごめん、いいよ。
はい、
ラジオネーム和音。最新回153回を聞いて、私も睡眠時間長めの方なので、生活スケジュールめっちゃ参考になりました。食の話で疑問に思ったのが、アイスは絶対ハーゲンダッツの部分で、添加物とかそういう理由で選んでるのか、単に味なのか気になりました。あとお二人はパン食べないんだなと感じたのですが、これも添加物が理由ですかね。スーパーのものでなければ食べるんでしょうか。 2022年8月。
これは何歳でこんな話したんだ。
生活じゃない、バルニーの生活術じゃない。
バルニーの生活強いな。もうなんか自分でのもあれだけど、変な回いっぱいして
んの、ね。
バルニーの生活術回ってなんだよマジで。
意味わかんない。え、つーちゃん、あのハーゲンダッツは添加物が理由なのか味なんですか。
え、ハーゲンダッツ、え、味っしょ。
味だよね。
100味だよ。
天味だわ。
添加物入めっちゃ入ってるっしょあれ。
で
普通に値段と味が比例しているっていう感覚、ハーゲンダッツは。
私も納得できる。290円ぐらい。
うん、するする。
でもこの味って感じ。
美味しい。あとあれも美味しい。あれ僕最近カップよりあっち買っちゃう、モナカのやつ。
あー、ちょっとリッチだねなんか。
そう。
だから
すごい贅沢してる気分になっちゃう。
ね、一瞬で終わるから。
え、リーコってハーゲンダッツ食べんの？なんか食べなさそう。
え、そう、ハーゲンダッツしか食べない。
あ、キモいですね。金持ちの自覚持ってます、ね。しかはしか食べないはありえないですよ、一般人で。
え、
10回に1回がハーゲンダッツだよ、普通。
でも理由言うと、そもそもアイス食べないよ。
いや、
もともとね、
うん。一番やばい。
え、
唯一食べるアイスがハーゲンダッツなんですよね。
え、だからアイスも1ヶ月に 1,2 回しか食べないわけ、その夏だとしても。だからそうなった時になんか、ま、アイスって私の中でお菓子買うかアイス買うかみたいなくらいの同じで、なんか並列なんだけど、でまあアイスを選んだ時に、まあまずそこの選択肢があって、でその中でアイスを選んだ時だけ、まあ月に1回か2回なんだしって思って罪悪感なくハーゲンダッツを選ぶ。
リコリコ同じですわ、
はい、あ同じだよね、
同じです、ハーゲンダッツしか買わない。ほぼ
そうそうそう、あよかった、
うん、
そうな
ん、まあ、正直僕もそっち派だったんだけど、なんか日本のアイスうまいなって気づいてきちゃって。
あそうなんだ。
もちろんハーゲンダッツが
イギリスに行った時の方がアイスうめえって思ってたけど、
あでも確かにな、ごめんごめん、日本も美味しいアイスあるんだなっていうことに気づいて、もちろんハーゲンダッツ食べたいんだけどデフォルトで、
うん、
時々なんかまあちょっと高いなって思って、なんかあいつなんか安くていけるかもって思ってきて最近食ってる。白クマ、
あ白クマうまいよね、
いいよね、
はいはい、
悪くない、うん、あと珍しいけどアロエヨーグルトのアロエバー、うん、
知らない。
そう、超珍しいの。でもあれうまい。
へ
ー。っていうだけです。
はい。
でもなんか、お二人はパン食べないんだなとか。
うん、食べないの？
パン、スーパーのパン、コンビニのパンは私は。
まさにその通りで。
買わないです。
スーパーのパンは、絶対食べないって言っていいほど食べないかも。
買わない。ポケモンパンのポケモンシールが欲しいときだけ食べます、ね。
でも買うんだ、それで。
ポケモンパンだ。
コンビニの
買っちゃうの、それは。それは僕の中で例外として、
どうしてどうして、
パンは
多分同じぐらい、
ね、いやいや全然あれ、あれ僕別に責められてもしょうがないけど、なんかおにぎり、いや味だね、味、パンまずい普通に、パンコンビニの、
あとなんかちょっと油分みたいな、油分多い気がする、
ね、あパン、分かる分かる分かる分かる、
うん、なんかね、なんかねスルッとしてんじゃん。
そう、味となんか偽物感が強いパン。
お
お、めっちゃ感覚的な話だけど。
そうだから別にその完全に添加物を取らないわけじゃないけど、気持ちで勝手にそういうなんかあのにわか添加物嫌みたいなことをしちゃってます。別にこれは見下されてもいいですって感じ。
あとパンでもスーパーのパンとインディペンデントパン屋さんの間にチェーンのパン屋も僕そういう序列で入れてる。
あれね、駅に入ってるパン屋とかってこと。
駅の入ってるパン屋も、あ僕の中で半分アウト半分セーフパンってして みなしてる。え、これ僕だけ。
意味わかる。でも厳密ではないってことだよね、とにかく。
いやもちろんそうだよ、全然別に駅のパン買うけど、
わかるわかる、徹底はしないよね別に。
徹底はしないけど、うん、でも京都はなんか日本 こうデータ間違ってるかもしれないけど、なんか日本で一番パン屋が多いみたいな言われてて。
ああ、らしいね、でも。
あれ、そうなんだ。
聞いたことある。うん、
で、なんかすごい美味しいパン屋が、めっちゃ、普通にめっちゃあんの。だからすごいパンの消費量が増えた。
うん、あ、じゃあ今、
美味しいパンがいっぱい、
パン食べてんだ。
そうそうそう。
はい。
なんだよ、今。
なんか、ゆるいから、この、読みたかったんだよね、これ。
はい。
あとは？
すーちゃん、どうぞ。
いいの？
うん。
これ、ミサトって読むの？
うん。
はい、ラジオネームミサトさん。突然ですが、皆さんは言われて嫌な言葉はありますか？私は、よろしくですが、とてつもなく嫌です。よろしくプラスですって、どんな系統の言葉なんでしょうか？よく会社の上司が使ってきますが、別に上司ならよろしくでいいと思うし、別によろしくお願いしますでいいと思うんですけど、よろしくですってなんだか言葉にできない気持ち悪さと嫌悪感があります。あと同系列でさすがもムカつきます。わかんない。
ひねくれてるかもしれないけど、
ひねくれてるかもしれないけど、バカにされてるような気しかしないです。大したことをやったわけでもないのにさすがとかやるとか謎に持ち上げてきてるのがバレバレです。あと友人との LINE で言われる〇〇加藤絵文字うん、笑顔の絵文字も気になります。仕事相手ならまだわかりますけど、ただ遊びの予定を決めてるだけなのにその喋り方は何なんだと冷めてしまいます。皆さんにも言われて気になる言葉ありますか？よかったらぜひお聞きしてみたいです。
それなんとか加藤めっちゃおもろいんだけど、なんか、
うん、
使用例がさちょっと思いつかないんだけどさ、普通にちょっとキモいよね。
うん、キモいなと。
え、加藤って僕の周りで使ってる人いないけど、いる？
そう、なんとか加藤思います。例えばリーコがいないで、リーコが出てきてなくてラジゴの LINE をしてるとすんじゃん。で、つーちゃんが、そのなんて、リーコミスドを寄るけどなんか買ってくって言って、私がフレンチクルーラー加藤
あと、うん、
って送るっていう。
え、でも使ってる人いる周りに？
え、多分いる。
いるよ、全然。
調べて
みよう。いるよ。
性格あり。
何なのかと。でもなんかそれはなんか酔ってんだなって思う。なんかその自分に。ねえねえ、加藤っていう人。
そうね。なんかでも、その、それを使うコミュニティもありそうだよね。なんかこう、集団で使ってそう。
そう。
まあ、過去に一個出たのがですです言う人が嫌いなんでしょ、二人は。
ですですでしょ。
うん、僕使っちゃうからな。
あと、なるほどです。
で、なるほどですは、ですですは僕、しっくりきちゃってるから、それももう、自分の中に入っちゃってるから、もう直す気ゼロなんだけど、なるほどですは、すごい説得されて、うん、なるほどですは、避けようとしている。あれ聞いて、あれ言われてから
。確かに、私も、ちょっと一個、なんか、セーブがかかるという、なんていうの、一個、やめようって一瞬引く。なるほどです。
なるほどです
わ、
ね。
言い
そうになるときちょっと考えるよね。あ、なるほどですな、みたいな。
てか、ですと、ですをつけなくて、なるほどって思う。
あ、でも似てんね、これ。なるほどですとよろしくです。
似てる。
うん。
言われて嫌な言葉はでもそんなに意識しないかも。
いや、僕もこれ読んで、お便りが面白いから読んだんだけど、別に思いつかないな。
そもそもやりとりがめんどくさいな、全部の。
なんだ
だからもう LINE とかしたくないなみたいな、そもそも口調うんぬんの話より
終わってんだよ
終わってんだよな。
それはなんで？
いや、LINE なんかまあとにかく画面ちっちゃいし、なんか時間取られるし、なんか疲れる。
人との会話がめんどくさいんでしょ？
会話がめんどくさい。そうかな。でも、直で話すのは好きだよ。好きっていうか、こういう風に話すのは好きだけど、LINE はなんかあんま好きじゃないんだよね。
あ、そうなの？ LINE 大
好き。の割にはディスコードめっちゃ語るやん。
ディスコードって一方的な投げつけだと思ってんの。
いや、だから、人との会話がなんかめんどいんじゃないの？
だから、あれ、返信されてもだって無視するときもあるもんだって。返信してくれてありがとうって思って返信しないときもあるっていうか。ディスコードは一方的でいいから楽。
で、嫌なこと。いい子ある、
ね、言葉って感じじゃないんだけど、ちょっとだからこれ意図と変わって、お便りのあれと変わってきちゃうかもしれないけど、まあなんか前提としてお笑いに 理解があるって、こう、こっち側が思われて、一般人同士ってか、私と別にお笑い芸人でもない普通の人の会話の中で、なんか、なんならちょっと私のこと好きみたいな、向こうがね、相手がね、っていう状態の時に、ツッコミだけお前って言ってくるやつ。
限定的すぎるけど。
すげえいい例じゃん。すっごいイメージ湧くし。いるよね、そういう人。
全国にいるんだろうね、そういう人。
マジでみんなやめて、今すぐやめて。
やめた方がいいね。
もう、なんかさ、そのリーコがそのお笑い好きってことも分かってるから、ツッコミもガンガン入れてくれるんだと思うんだけど。うん、そう。なんか、でも、お前さってツッコむとき以外の全部の言動はちょっと私のこと好きだからキョドキョドしてんの。
なんか。すげえな、それ思いつくの。
それいつもなんか、で、私が、まあ、普通に喋ってて、なんか、なんとかなんだよねって言ったら、お前それはやばいだろ。とか、なんか、わかんないけど言ってきたりとかすると、なんかすごい、一回、なんか、箸とかと、箸っていうかフォークとか止まっちゃうよね。みたいな。みたいな顔になっちゃう、こっちも。でも本人はもうその突っ込む時だけ口調が変わるというか、人のことをお前呼びするっていうのをそのテレビから学んでるから、突っ込みでだからなんかなお気づいてないんだよね、多分。
ちょっと恥ずかしい人だね、なんか。
そう、でも本当にいいやつなの、本当にいい子
だ。でも思ったよりいない、そういう人。
いると思う、めっちゃ、うん、
全然めっちゃいい人でも全然やるイメージ。
ああ、そうか。
なんか、それで言うと、なんか、女の子とかでもう、わかんない。
あ、
まだ出くわしたことないけど、
いるかな、いるかも。
全然まだ仲良くなっていく途中、例えば私がさ、バルニーに対してさ、お前とか言ってもさ、なんか、別に成り立つじゃん、全然。私がつかさにさ、お前さ、とか言っても成り立つじゃん。けど、なんか、成り立つっていうか、別に違和感ないじゃん。けど、なんか、私がさ、なんだろう。あ、別にこれ大した例になんないけど、私がこの人いいなって思ってて、お笑いの話とかもできて、なんか楽しいなってなってて、こんぐらいのノリいけるっしょって勝手に思い込んで、なんか、それはお前とか言われ
お前解禁するみたいな。
そう、お前、なんて言えばいいの。で、無意識なの、それが、自分の中で。
どっかにあるんだろうね。
うん、まあでもなんかとにかくそういうのはいつも気になる言葉っていうか気になる呼び方。
それが答えだ。ないもん、それ以外。
めっちゃ
思う。っていつも思う。
でも、マルニが言ってたこと正しいが、僕もそんな嫌って思う人と関わんないから、嫌な言葉ない。
あんまないよね。
うん。切っちゃうっていうか、そんな喋んなくなって
。あ、そもそも嫌な口調とか嫌な言葉を使ってるような人とあんまり仲良くしないみたいな、そもそも。
だからさっきの話、清水ちゃんの代理の話に戻ると、そんな友達の中でなんかずれてるなとか、思考がなんか遅いなって思う人と友達でいないもん。そういう人とは友達になれない。
そうね。
それが僕が早いとかじゃなくて、普通に相性があるんだと思う。
うん。あと自分が変わっていくってことない？なんか自分がもっとさ、なんかさ、成長する？単純に。
うん。
って思ってるから、なんか前の友達ときついみたいな。もう話し合わねえみたいな。
まあそれは普通にあるよ。まあこの年齢でなんか少なくなってきたけど、うん、高校とか、あ、大学とか大学後とか多かったよね。
うん、そうそう。だからもうそれも淘汰されてきたみたいな。だからそういう人周りにいないみたいな。
で、めっちゃ枠、この話の枠を広げると、すごい、このテーマはこの人知ってるだろうっていう理由で、なんか久しぶりに話す人、嬉しい人いる。例えばなんか前職のめっちゃなんかコアな話、そんな いろんな人に喋っても別にハテナマークだし、そんなの知らなくて当たり前、知る必要もないけど、でも別に僕が知ってる知識だから、なんかそういったことを話して 嬉しいなっていうことはある。
うん、
ポジティブな方だけど。まあ、うんうんうん、逆、知らん、いい例か分かんないけど、バルニーがなんかめっちゃコアなラップ僕らにできないけど、な
ん
かそういう人にできたら嬉しいな。
ああ、確かに。そういうのあるかもね。
ポジティブ。
でも、なんかちょっと考えちゃうな。それでこの人と距離縮めたとか、縮められたって思われてもな、とかって
思う。あ、もちろんもちろん。それ、そういう風に思う人には、声かけないけど、なんかめっちゃカジュアルになんかそういった関係性の人は数人いるかな。
うん、いいな、それは。いいかも。うん、なんかすごい警戒しちゃうな。
私は、うん、いる、全然いるけど、そもそもなんか、この、うん、あんま、そうね、どうだろう。疎遠になったり、あんまりしないから、そ
もそも。マジで、何もかも違って面白い、うちらと。
そうね。あ、でもなんか、全然関係、唯一っていうか、まあさすがに例えば中学の同級生としょっちゅうは会ったりとかしてないけど、もともと仲良かった友達から、なんか LINE がこの間来て、まあ仲いいけど、まあなんか難あり、みたいな。こいつ難あるなって思ってるけど、全然、自分自体はそんなに害があるわけじゃないから仲良くできてた友達がいるんだけど、うん、その子からなんか、ちょっと折り入って、本当に4年ぶりぐらいに LINE が来て、で、なんか、折り入ってちょっと、なんか、話したいことが、みたいな、お願いが、みたいな、って言われて、うん、あ、なんか、あ、結婚とかするのかなって。で、頼む、友達多分この人少ないだろうし、頼む人がいないから、受付とか、なんかしら、なんか、私に頼んでくるのかな、みたいな、4年ぶりとはいえ、みたいな。って思ってたの、勝手に。で、うん、何みたいな感じで返したら、なんか、最近追っかけてるバンドがまた新しくありまして、それの、チケットのちょっと抽選で、みたいな、なんか、その楽天からチケットを買ってほしくて、みたいな。で、全然当たんなくて、もし、リーコが当選したらすぐお金払うから、みたいな、お願いしていい？ 2 枚、みたいな。2連で、みたいな感じで。で、4年ぶりの連絡、それかよ、こいつって思って。
やばいね。
恥じないの、すごく。
そう、すごって。で、それと同時に、なんか、あ、私こういうのをお願いしても怒んない人間ってやっぱ思われてるんだっていうのが、昔はそれが別に何も思わなかったんだけど、今なんか舐められてんなっていう、なんか気持ちにもなんかなっちゃって。
あいつすごいよ。
なんだろうな、なんかその、あまりにも私が人のことを別に嫌いになったりとかしないし、態度にあんま出さないから、
うん、
そう。
いや、そいつは舐めてんね。
そう、うん、とか、なんか、思うようになったな、そういえば。超話脱線したけど。
そういえば。
そう、バルニーたちと人間関係の構築違う、全然仕方違うけど、私でもそれは最近思うようになった。そう、ひいてはなんか舐められてるかどうかって、そういうところに出てくるなとか。
いや、好きやわ、それは。
うん、超おもろかった。全然知らないバンドだったし。
ずぶとすぎてどうなって
んの、
なんかもっと脱線すると、これは僕が悪いって分かってても、なんか、LINEPay とか PayPay とかそういう系で送金できない人と友達になるの、面倒って思う。
やばいよ。
いや、やばいの分かってる。だから、本気で思ってないけど、普通に 0.1 秒ムってなる。
いや、でもちょっとわかるな。
わかるよね。面倒みたいな。マジでみたいな。
って思うけどさ、って思うけど、無限にいるじゃん。無限にいるから、美大系だともうかなりいるから。
いや、また出た、美大系。いや、だから、いるよ。友達はそんな人。いっぱいいるよ。でも、思うっていうこと。
やばいって。超仲いい人でもいるもんだって。
リーコいるっしょ、全然。そういう、その感覚。
めっちゃわかる。
めっちゃわかるよね。じゃあ、
なんか、
はい、
ちゃんと
払います。で、一人2500円。はい、じゃあ、コンビニ現金もらいます。で、一人、あ、つかさん、ペイペイ持ってる。あ、全然、はい、ペイって言って、どうする？私、現金もペイペイもなくて、あ、じゃあ、LINE ペイで、ないのって言ったら、あ、うざってなるもん。
まあ、確か
にね。うざいとはなんないけど、なんか、私が、例えば、あ、ペイペイ、でもいいみたいな。ペイペイしてもいいとか、ペイペイやってるとかって聞いたときに、なんか、かっこ、みんなペイペイ当たり前にやってるって思ってるけどさ、みたいな。あ、ペイペイとかやってないから、みたいなギャグでも、 なんかそういう、なんていうの、お前ペイペイがもう当たり前の世の中って思い込むなよ、みたいなギャグ返ししてくるやつ。
うんうん、うん。
すげえうざい。もういいよ、そのくだりって。
え、何それ、それ僕、それ
で。その人何、
その人、そんないるの？
なんか、なんだろう。これは感覚的には、昨日の何々見たの時に、いや、俺テレビとか見ねえから、みたいな感じの、うちんちテレビねえし、みたいな言うやつと同じで、誰もが、なんかそのニュース追ってると思うなよ、みたいな。で、それならなんかまだわかんの、あ、テレビないの、へえって、なんかなったりするから、あ、ごめんごめんってなったりするんだけど、なんかもう、ペイペイは私の中でも結構、まあ、ペイペイか LINE ペイか。
わかるわかる。どれでもいいから一つ持って
どれでもいいから、
こっちは、持ってて、フル装備してるし、みたいな。こっち全部あるから。
そう。
そっち一つだけでいいのに、みたいなところはある。
もういろんなところにお金がちょこちょこあって、今困ってる。
そう、わかる。
なんか、メルカリに1万円、ペイペイになんか2万円入ってるとか、もうそんな、みたいになってて、全然なんか、まあそれは何十にラッキーなお小遣いだなぐらいに思えるから、まあいいんだけど、なんかそれで私が、あ、会計ありがとうみたいな、え、ペイペイしていいみたいな、ペイペイとかやってないからとか言われたりとか。
そいつ変わり者なんだよな。
変わり者、いや変わり者なんだけど、いるんだよ、こういう人間。
そいつおもろいな。
いやなんか、その人がインスタしてなかったら僕リスペクトに行くの。インスタとか SNS とかしてなかったらリスペクトなの。でもその人、うん、その人とか僕が面倒って思う人は別に超一般なのにそこだけなんかやってないとなんか、ああ面倒いなって思う、リスペクトはなくなるっつうか、インフラやんみたいな。
いやでも多分なんかそのやってない子のことを私がかなり好きだからこれは言ってたんだと思うわ。そんなのあるでしょって。
なるほどね。
その人が多分ちょっとでも遠い人とかあんまなんかんって思うような人だったらめっちゃブチ切れてると思う。
いや、うん、全然これ聞いてる人やってなくていいっすよ。
いい、そうやってなくていい。そう、スーちゃんの言うようになんか SNS やってないのの延長でそれもやってないみたいな。
全然やってなくてもいい。でも魅力だと思う。うざいとは思わない。むって思うのは事実ですっていうこと、
うん、
いやだったら現金持ててみたいな。
まああるし、別に持ってなくていいんだけど、普通にこっちが不便になるから。
だって
こっち借金されてんのが嫌なのよ、普通に。
え、そうそう、だから次いつ会うか分かんないから、普通に持っててほしくないなら。
いや、まあ持ってたらベストだけど、まあ、こっちの方が、そう思う方がおかしいっていう自覚は全然あります。っていうスタンス。
はい。
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 そんな感じ？もうかなり喋ったよね。
終わり？
そうだね。もう終わりだね。
ちょっとリーコは別にいい、あの用事あればいいんだけど、アフトをちょっと取りたいっす。
オッ
ケー。はい。じゃあこれで終わりでいっか。
はい。じゃあこれで終わり。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、そっか、お便りありがとうございました。
お便りありがとうございました。
これからも送ってください。
これからもいつ読むかわかんないけど送ってください。
ください。
はい。はい。ラジオ屋さんごっこはリスナーの皆様のサポートで成り立たせようとしています。 YouTube のスーパーサンクス機能から800円以上お送りいただくとスポンサーになることができます。コメント部分は事業の広告や推しの布教にもお使いになれます。ラジオネームある場合はそちらもお忘れなく。プレミアム配信のスパチャットは別の機能なのでご注意ください。
こんな顔してんのに。
どうぞ。
今週の The Weekly Contents。
Netflix のワンピース。
アベマのガールオアレビー、
うん。
パークゴルフとブッダハウスの2名、121回、ポパイのすべてマジで分かっちゃいました。
お、あ、面白そう。
バイバーイ。
バイバーイ。
So, so much for listening to Radio Yasan Koko. 各回の The Weekly Content とか話の補足は Twitter でつぶやいているから見てみてね。 Twitter は Radio Yasan Koko RadioYasangokko だよ。お便りも待ってるよ。 Twitter のリンクもしくはポッドキャストのエピソードメモのリンクからお便りフォームへ飛べるから誰でもいつでも送る。 everything.